民主主義を取り戻せ市民メディア放送局。安倍一強と呼ばれた嘘とまやかしの暗黒時代、それに続くスカスカ政権、そして聞く力と言いながら国民の声を全く聞かない中堅騎士。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、日本の舵取りをこのまま政治家だけに任せていて良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物。いやいや、もっと大っぴらに自由に平然とみんなが語れるようにならなくてはいけないのではないでしょうか。もう一度民主主義を取り戻そう。みんなで考えよう。みんなで参加しよう。共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。
はい、皆さんこんばんは。本日も、いつものように番組をスタートしていきたいと思います。私ね、米を買いましたよ、ついに。
備蓄米ですか？
パールライスって書いてあったんでね、備蓄米じゃないのかもしれないけど、でもパールライスっていうのが一番安くて3000円台だったんですよ。
パールライスって確か JA の系列じゃないでしたっけ？
だったと思いますけど、昔はよく目にしましたけどね。
多分ね、一番最初に入札で出た備蓄米だと思いますよ、3000円台。
でね、その備蓄米が出るっていう頃にもうお米がなくなって、スーパーに行ったらやっぱりもう一袋もなくって、なんか買い物に来ていた女性がね、あら、もう何もないのねなんて言って、もっと早く来なきゃダメかしらなんて言ってね、メディアじゃ進次郎が担がれてるから、なんだ進次郎何をしてるんじゃないかと思いましたけどねちょっといきなり脱線してしまいました。まあ私は一応とりあえずかろうじてお米を買ったというところなんですけどね。いつものメンバーでお送りしたいと思います。どうぞ。
はい、西尾のりあきです。
そして司会進行役は私夏井サブジでお送りしたいと思います。まあね、本当にあのお米は今たまたまその時間帯に来れた人しか手に入れられないわけですからね、なんで進次郎のことね、ちやほやされるのか全然わかりませんね。本当
なんか前の日からね、並んでた人がね、うん、お米もらった時になんか踊ってたとか言って、あれは仕込みじゃないかっていうね、あのもっぱらのSNS で
出てますね。で、進次郎がね、あの議員会館でなんかね、食事している風景をなんか X に上げてるんですけど、
うん、
小沢一郎さんがね、国民があの主食がなくて苦しんでる時にこんな動画上げる必要があるのかとか言って、小沢一郎さん怒ってましたね
いや、小沢一郎さん以外だってね、本当怒りますよそんな。
まあこれもね、話し出せばキリがないんですけど、まあこの番組にもかつて山田雅彦元農水大臣にインタビューしたりしてますからね、お米のことはいろいろこれまでも取り上げてきましたけど、まあまた機会を見つけてやりたいと思います。今日はね、またいつものいろんな話題を話し合っていきたいんですけども、ウクライナ・ガザに続いてついにイスラエルがイランまで攻撃始めましたね。しかも核関連施設を攻撃という、これもね、なんかロシアの どっかの戦闘行為に触発されたのかなんか知らないけど、嫌な感じですね。
そうですね、前々からね、確かにイスラエルはいつかやるんじゃないかというような憶測っていうかね、そういう予想っていうのはあったんですけど、アメリカとイランのね、核に関する交渉を15日にね、6月の15日に控えていた、はい、まあ2日前にね、イスラエル軍がイラン各地、まあ今話があったように核関連施設だとかですね、あとはその革命防衛隊の本部だとか、100カ所以上を、まあ、戦闘機による空爆でですね、攻撃したと。まあ、イスラエルの国防大臣は先制攻撃を行ったということを、まあ、発表、ね。それによって、サラミ司令官、革命防衛隊のトップだとか、うん、軍のトップであるバゲリ参謀総長らがですね、死亡と。で、さらに、核関連施設の関連で、科学者6人らが、まあ、死亡したと。で、当然、首都のですね、テヘランなどもですね、攻撃されていますので、民間人を含むですね、かなりの犠牲者が出ているというような、ね、ことになってますよね。 アメリカはこれの攻撃に対して関与を否定しているわけですけれども、まあ、イランは直ちに報復を宣言して100機以上の、まあドローン等でですね、まあ、イスラエルを攻撃したと、いうことですよね。で、今、まあ、その攻撃の応酬が続いて、今度はイスラエルがイランの石油貯蔵施設などをですね、攻撃しているということでですね、まあ、非常にこう、状況エスカレートしていってですね、まあ、中東における軍事大国であるイスラエルとイランの、まあ、全面戦争にね、まあ、これからもう突入していくんではということで、原油価格もですね、高騰している。1バレル77ドルということでですね、まあ、非常に、このまま進んでいくとですね、場合によってはホルズム海峡なども閉鎖されて封鎖されてですね、石油ショック、オイルショックっていうですね、まあ、そういうような状況もですね、まあ頭をよぎるという、まあそういう今かなり深刻な状況になってきてるっていうことですよね。
うん、いやでもね、なんか慣れちゃったっていう言い方はしたくないですけど、ウクライナとガザに続いてまたかっていう感じで。なんか個人的にはね、そんなむちゃくちゃこう、衝撃を受けてないのが、ね、情けないっていうかね、自分でもびっくりなんですけどね。大きい戦闘はね、これで、まあ3つ目っていう、まあ数え方もちょっとあれですけど、
うん、
続いてるんでね、またかっていう嫌な感じですね、本当。
まあ、イスラエルのね、ネタニヤフ首相がね、まあ声明で言っているのは、イランの核開発がね、進んでいると。うん、これがまあ自国の生存への脅威であるということで、まあ、この攻撃、先制攻撃をね、まあ、正当化していますよね。さらにはこの脅威排除までこの作戦は何日も続くと、言っていますよね。まあ、ただこれに対してはね、まあ、イランの最高指導者ハメネイ氏もですね、イスラエルがまあ厳しい罰を受けなければならないと表明し、まあ、報復を宣言と。いうことで、で、さらにイランの報道官はね、踏み込んでですね、この攻撃にアメリカの支援があったとして、アメリカも重い代償を払うというところまでですね、まあ言っている。
うん、
まあこれに対してアメリカは、まあ関与を否定していて、イスラエルの単独行動であるということを言っているんですが、一部報道ではね、トランプ氏は事前に攻撃のことを知らされていたと。で、まあ、それを裏付けるような発言もね、トランプ氏も言っているということですので、うん、まあ、アメリカは全く関係してない、聞いてないよっていうわけではないということはね、まあ、言えると思いますよね。
う
ん、
そうですね。まあ、武器をね、提供してるっていうのも明らかですし、イスラエルが攻撃を始める前からね、イスラエルに武器を渡すなんてもう、全米でデモが広がってましたからね。
そうですね。まあ、それと、うん、トランプ氏は、この核協議をね、期限を決めてたんですよ。切ってたの。60日間だって言ってたんですよ。
うん、
で、この60日間の期限が切れてたのが、実は6月の10日。
はい、
攻撃、イスラエルがイランを攻撃する3日前に、もうすでにトランプ氏が引いていた期限が過ぎていたと。ですから、この期限を過ぎたの、過ぎるのを待ってから、アメリカにも伝えて攻撃するよと。いうことを伝えて攻撃したんじゃないかっていうふうなね。それがかなりの、うん、有力な、説として言われていますよね。
うん、でもちょっと話されちゃうんですけど、ね、イスラエルは今までね、流浪の民なんて言われて、なんかこう世界中からこう差別されて、悲しい定めを背負った民族みたいな感じでね、悲しい歴史を背負った人たちっていうふうな描かれ方していましたけども、ここへ来ても、イスラエルに対する見方っていうのはガラッと変わりましたね。
パレスチナ、ガザのね、状況を見て、うん、もう明らかに、要するにジェノサイドですよね。うん、で、もう実質的にはもう、支配してるわけですよ、ガザの地域を、ハマスを。ほぼ、
はい、はい。
で、地域の、まあ、イランとも近い、ヒズボラだとか、そういう軍事、組織とかも、もう徹底的に叩いてね、弱体化して。で、いよいよ、まあ、イランだと、いうことですよね。こういう状況をね、冷静に見たときに、本当のテロ国家って、じゃあどこなのかっていうことになったときに、うん、 やイスラエルっていうのは本当にね、なんていうか本当に世界最高のねテロ国家って言ってもいいぐらいの状況に来てるんじゃないかなと。まあウクライナ紛争でね、ロシアがウクライナに軍事侵攻したということでね、ロシアに対する、まあ、批判とプーチン大統領の批判ということもありましたけども、やっぱりそのなんていうかこうレベルを超えているっていう感じが、まあ、私個人的にはかなりする。要するに戦争を、要するに終わらせる気は一切なく、敵対する勢力や民族をもう根絶やしにするっていうね、そういうもう意思を非常にひしひしと感じるっていうところが非常に恐ろしい。自分たちが第二次世界大戦でナチスドイツによって民族浄化、ジェノサイドを受けたということを、今度は自分たちがね、あの最高の軍事力を持ってパレスチナの人たちやアラブの人たちにそれ以上の苦しみを与えているっていうような状況はね、まあ、本当にね、どういうことなんだろうっていうのはね、ちょっと、
そうですね。
いますよね。
まあ、ちょっと個人的に希望を感じているのは、イスラエルの中にも徴兵拒否をする若者がいたりとか、この戦争は間違ってるってこう、呆然とデモをしたりしている、抗議活動をしたりしている市民がいるみたいなんですけど、まあ、日本のメディアあんまり取り上げないですよね。そういう人たちがいるっていうのは、まあちょっとね、希望を持てる部分ではありますけどね。これ以上悲惨なことにならないようにしてほしいですよね。じゃあこの辺でですね、ちょっと次の話題に行きたいなと思うんですけども、トランプ政権が本当に、なんて言うんでしょう、正体を表しちゃったんでしょうかね。軍事パレードをやるということで、なんか本人の誕生日なんですって？
ね、全米が14日がですね、トランプ大統領の誕生日らしいんですよ。
ね、らしいですよね。で、全米が一斉に抗議してますけども、これもね、なんだか本当によくわかんないニュースですね。
まあ、陸軍創設、記念、ということをね、な言うわけですけども、なんていうんですかね、趣味の悪い、それから第二次世界大戦で使われたあの戦車、パットン戦車でしたっけね。なんていうのかな。いや、なんか北朝鮮の軍事パレードなのかっていうか、なんか誰かが SNS でなんかだらしのないあのね、更新だとかで、ね、いうような声上げてましたけど、守備が、まあ本当に悪いっていうんですかね。
だって軍事パレードやってる国なんてロシアと北朝鮮ぐらいでしょ、今のところ。
ねえ。
わざわざね、西側諸国を代表してやることないですよね。
だからそれこそ第二次世界大戦がね、終わった後に、ね、戦勝を記念してパレードがあるとかね、いうのは、それはまあわかるんだけど、そうじゃない時に、これをなぜやったかですよね。しかも自分の誕生日に、やってるっていうことを、やっぱり我々はよく考えなきゃいけないと思うんですよね。で、これは、おそらく、まあ、その前の布石として、カリフォルニア州で、移民を、もう100人以上拘束するっていうですね、まあ、そういうようなことをやったんですね。で、それに対して、カリフォルニア州の知事とかが、まあ、批判したりとかですね、まあ当然、デモも起こったりとかしたときに、トランプが、州兵をですね、勝手にっていうか独断で、派遣したんですよ。
はい。
本来であれば、州知事が、その州兵の派遣の指揮権を持っているはずなんですけど、それを飛び越えて、デモを抑えるために、州兵を派遣して、で、その後、軍隊も派遣したんですよね。
はい、
だからこういうような強権的な取り締まりをした後にこの軍事パレードをね、まあ、やったっていうことですので、ですから明らかにこれは国内向けで、いわゆる政権に反抗する連中は軍事力を使ってても、弾圧するよと、 ぐらいの、まあ、そういうね、威圧っていうんですか。そういう、まあ、メッセージを出すために、大規模な、なんだっけ、60億ぐらいかかるんでしたっけ、このパレードをやるのに。それだけの国費を使ってね、やってるというですね、まあ、そういう背景を見ないと、これの意味合いっていうのはよくわからないですよね。
つい先日の韓国の戒厳令騒動の時も、ちょっと同じようなこと思ったんですけど、一指導者が、なんて言うんでしょうね、何かの錯覚なのか、何かの勘違いなのか、意図してなのか、これは一大事だっていうことで、わーっと行動してしまって、それがこう目に見える形になっちゃうっていうのは、これは本当恐ろしいですね。
いや、恐ろしいですよね。だから、要するに、この軍隊、軍事力っていうものを自分の政権のためにもう私物化してるっていうね。やっぱりこの、抗議するデモの、まあ、シンボリックなメッセージが、ノーキングスと、ね、王様はいらないっていうね。まあ、そういう名も、名打ってですね、まあ、抗議をして、これはですね、もう全米で広がっていてですね、まあ、カリフォルニアある州のロサンゼルスだけでも約3万人、ニューヨーク中心部では約5万人がですね、デモに参加しているということで、これ2000箇所ですかね、広がっているということで、うん、東部ペンシルベニア州のフィラデルフィアだとか、中西部ウィスコン州のミルウォーキー、あとは南部のテキサスの州のダラスとかですね、もう各全米の各主要都市に広がっているということですよね。
こんなアメリカだったら独立するぞってカリフォルニアではね言ってる人もいるぐらいですけど、
この間の大統領選挙で仮にトランプ大統領が負けたら、それこそシビルを内戦が起こるんじゃないかと、議会、連邦議会のね、襲撃事件、どころじゃ収まらないでですね、
ね、
内戦が起こるんじゃないかと、もうそれこそ第二次、南北戦争の、ね、勃発だというぐらいに言われていた、でしたけども、まあ、トランプ氏が大統領になったので、それは、まあ、表立ってやって、なんなかったんですが、まあ、その後の、状態というか、まあ、代理戦争というと、ちょっと、まあ、あまりいい、適切な言い方にはならないかもしれませんけど、結局、こう、アメリカの分断というものがね、まあ、ここまで進行してるんだと。もう権力を、もうとにかく振りかざすトランプ対、それに抗議する、まあ、アメリカ市民ということでですね。
うん。まあ、その分断がね、さらにまあ、いろいろな形で、飛び火しているのかどうかわかりませんけれども、今度はミネソタ州で、民主党の下院議長夫妻が殺されるという、はい、これはもう明らかに政治テロですね。夫婦揃って殺されちゃうっていうんじゃ、これはもうね、明らかに殺害ですよね。うん、
で しかも、この軍事パレードが、いや、抗議デモがあった14日ですよ。同じ日ですよね。うん、ミネソタ州の民主党の、州議会の、その下院議長。
はい。
ですね。これ女性なんですけど、メリッサ・ホートマン氏と、その夫のマーク氏が銃撃を受けて殺害されたと。で、しかもですね、これ計画的に、警察官を装って、パトカー、赤色灯みたいなのつけて、パトカーで、みたいので車両で乗り付けて、で、自宅にこう、侵入して銃撃を受けたと。で、家族も銃撃を受けて、亡くなった。たのはこの、下院、議長と、まあ、夫と。で、さらにはですね、この銃撃事件が起こる前に、やっぱり民主党の、州の上議院議員、ジョン・ホフマン氏とその妻も銃撃を受けて負傷していたと。ご夫妻は病院に運ばれて、治療を受けているのっていうですね、まあ、そういう情報があってですね。 で、この容疑者は、まあ、もう名前が割れてるんですけど、57歳のバンス・ルーサ・ボールター容疑者ということで、で、これで現場に駆けつけた警察官と銃撃戦になって、車両を置いて、徒歩で逃走したって、徒歩で逃走できるのかなっていうのは、ちょっと、これなんで逃げることができたのかっていうのは、ちょっとよくわからないんですけど、で、捜査によって、この容疑者の車両から、複数の議員の名前が書かれた、ターゲットリスト、標的リストが発見されたと。で、要するにそのことからですね、まあ、要するにその政治的な動機に基づく、テロ事件ではないかということが、こう言われていて、ただ、まあ、容疑者がトランプ支持者かどうかというのは、不明確だと、いうような、話もあるんですけども、あとですね、このミネソタ州でも、反トランプデモ、先ほどの、ノーキングスデモも予定していたんですけど、この容疑者の車両の中から、このデモに関するチラシも見つかったために、危険だと。要するに襲われる可能性があるということで、はい、このデモは中止になったっていうね。まあ、そんなような、まあ、状況になっているということですね。
でもちょっとね、日本じゃ考えられないニュースだから、ちょっと本当に怖いですね。
ミネソタ州の州知事のティム・ウォルズ氏は、大統領選挙の時、カマラ・ハリス氏の、まあ、副大統領候補として選挙戦を戦ってですね、したという。で、まあ、そういうような共和党と民主党との政治的な対立の象徴的な場所でもあるんですよ、このミネソタ州っていうのは。
なるほど。
で、しかも、この殺害された、下院議長っていうのは、弁護士で、ブラック・ライズ・マターのきっかけになった、黒人男性が、
ジョージ・フロイドさん。
フロイドさん。フロイドさんを、要するにその警察官が、羽交い締めにして、やったことによって、殺害されて、殺されてしまったと。で、この警察改革を、陣頭指揮を取ったのが、この、これ殺害されたメリッサ・ホートマン、下院議長、弁護士でもあってですね、そういうことに一生懸命取り組んでいて、その結果、このミネソタ州では警察官が容疑者をチョークホールドっていうかね、首絞め技をかけるっていうことを禁止したんですよ。禁止する法律を作ったっていう、そういう功績がある人が、州の下院議長が殺害されたっていうね。だから、まあそういう状況証拠がね、なってくと、まあこれ政治的なね、まあ匂いが非常にすると。いうことですよね。これに対しては、非常に、民主党のバイデン大統領だとか、あとは、元下院議長のナンシー・ペロシ氏もですね、非常に、憂慮すべきだということの声明を出していて、このナンシー・ペロシ氏の夫はですね、2022年に、やっぱり自宅にですね、侵入されて、なんか刺されてですね、重傷を負ったというね、まあそういうような、これも政治テロと言われてますけど、まあ、そういうようなこう政治的な、まあ、暴力、政治的な動機による暴力っていうのがね、まあ、本当にもう極限までこう高まってきてるっていう、そういう状況にあるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。いやもう本当に世界中が混沌としてきましたけどね。この辺でも最後の話題になるかなと思いますが、今度は国内の話題についてね、お話ししたいと思います。学術会議法案が可決されたという。
国の特別機関というでね、まあそういう位置づけで、まあ運営していたんですけれども、菅政権の時の学術会議の任命拒否事件っていうのをね、まあ覚えていらっしゃる方いらっしゃるかもわかんないんですけど、この6人が任命を拒否されたと。菅首相によってっていうか、菅政権の時にですね。で、なんでこれを拒否したのかっていうことの説明をですね、まあ、未だにしなかった。当時もしなかったし、未だにその政府は説明していないにもかかわらず、この学術会議への、まあ、政府、国による介入が、要するに、まあ、懸念されて、反対の声が大きいにもかかわらず、 これをですね、6月の11日、国会の参議院本会議で、自民、公明、日本維新の会の3党などの賛成多数で可決成立してしまったということですね。で、立民の方から修正案等も出されたんですが、まあそれは蹴られてですね、まあ、強行的に、まあ、成立してしまったと。で、今、衆議院の方ではね、まあ、少数与党ということで、自民公明は、まあ、過数を取れていないので、少数として、与党として、まあ、厳しい、運営をね、してるわけですけど、参議院はですね、これから選挙がありますので、
はい、
今年の7月に選挙がありますので、まだ自民公明等がですね、まあ、過数を抑えているという状況の中で、まあ、この法案を、まあ、通してしまおうというですね、うん、そういう意思というか意図が非常に強く感じられる、まあ、そういうようなことだったのかなと思いますね。
そうですね。でも日本で初めて学者さんたちが声を上げたんじゃないかと言われてますけどね、国会前では連日学者さんたちがね、座り込みしてますからね。
そうですね。
これ本当に反対が根強い動きですし、戦争に反対してきた学者さんたち、戦争なんかに科学を利用させないぞっていう動きを封じ込めようとする、この、なんていうか、政治的な圧力も、ちょっと信じられないですよ、私。
自民党や政府はね、
うん、
いわゆるデュアルユースっていう言葉を使って、軍事に転用可能な技術を、
はい、
したいということをね、どんどん進めていってるんですね。で、それに対して、学術会議は、先ほど申し上げたように、戦争の反省に基づいて独立した学者や科学者としての団体として、政府から独立した存在として政府や国に提言をするというね、そういう役割を持っていたんですね。ただこれに対して、要するに、まあ、いわゆる人事権だとか、あるいはお金の面の部分だとか、運用のあり方について国や政府が口出しできる、そういうような、まあ、今回法律になっているんですね、
はい、
そうすると要するに軍事力の研究に協力しない学者や大学や研究機関はどんどん干されてしまうというような、うん、そういうことだって、可能性として、出てきてしまったということですよね、うん。
さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。